一咕噜拍阿雷阳一大刚阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿第162回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野茂郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日台風19号が沖縄を通過し、今日は九州から本州に上陸するようです。皆さんも十分お気をつけください。二部隊の天候は今日は晴天です。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月3日付北海道新聞より訃報です。亡くなられたのはトコ・ヌプリさん、彫刻家、本名トコ・ショウイチさん。10月2日朝、自宅で亡くなっているのが見つかった。77歳、釧路市出身。自宅は釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-7-11。 葬儀日程は未定。アイヌ民族の彫刻家の第一人者。1966年、モダンアート展入選。翌年に、全道展に入選。1990年には、カナダ・バーナビー市での野外彫刻制作に取り組んだ。ユーカラ、英雄叙事詩の劇化にも演出家などとして携わった。2008年に、釧路市文化賞。2013年に、アイヌ文化賞を受けた。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目の記事は9月16日付北海道新聞夕刊文化面より、室蘭工業大学名誉教授丸山博氏によるアイヌ民族に配慮すべき理由、先住民の人権、国際社会の視点で。近年アイヌ民族への不当なバッシングがネット上で横行している。札幌市議会の金子康幸議員の8月11日のツイッターの書き込み、アイヌ民族なんて今はもういないは、その氷山の一角に過ぎない。とはいえ、その発言は日本の少数先住民族アイヌに対する憎悪や差別を扇動するヘイトスピーチであり、国際人権規範上許されるものではない。国連人種差別撤廃委員会は8月末、日本の人権状況の悪化に強い懸念を示し、日本政府に対し、国連人種差別撤廃条約に依拠して、民族差別禁止のための包括的な立法措置を取ることを強く求めた。また、同委員会は、日本における在日朝鮮人などへのヘイトスピーチの蔓延にも危惧を抱き、5項目にわたり適切な対策を取るよう日本政府に勧告した。その中には、政府高官や政治家がヘイトスピーチや特定の民族への憎悪を煽った場合の制裁も含まれている。国際社会はこのようにマイノリティ、少数派の人権擁護に断固とした姿勢を示しており、日本も国連人種差別撤廃条約の締約国である以上、憲法28条2項に従って同勧告を誠実に遵守しなければならない。また、 ヘイトスピーチに関する法制度や政策のない日本の現状においても、ヘイトスピーチは許されるものではない。同条約に照らして、道義的な責任が生じるからである。次に、金子議員のヘイトスピーチの中身を見てみよう。その核心の一つは、アイヌ協会が申請者を審査し、アイヌと認定することに正当性はあるのか、ということであり、もう一つは、アイヌと認定された人々に対して、国、道や市町村が特別な予算を使っていいのか、ということであると思われる。以下、これら二つについて、国際社会における議論を踏まえて答えていきたい。先住民族に関連する国際文書には、先住民族の定義はない。これは、世界の3億5000万人の先住民を一つの定義に当てはめること自体が無理であり、国際法においては定義を前もって決めないことは珍しいことではないからだ。しかし、先住民族の判断基準を設置することについては、国際社会で合意が得られている。代表的なものとしては、先住民と部族民の権利に関する国際法、ILO 国際労働機関条約第169号と、マルティネス公募の国連差別防止少数者保護小委員会に提出した報告書が挙げられる。ILO 条約第169号は、先住民族を植民地化されるときに、その地域に住んでいた種族の子孫であることから、先住していたとみなされ、それ以降も独自の社会的、経済的、文化的、政治的慣行の一部もしくは全部を保持してきた人々とする。また、先住民族であるかどうかの決定には、自己一体意識が重要であるとしている。自己一体意識とは、マルティネス公募の報告書によれば、まず自らが判断基準に照らして先住民族に属すると考え、次に先住民族のグループによってメンバーの一人であることを認知され、受け入れられること。これは先住民族の権利に関する国連宣言の第33条にも規定されている。こうして国際社会は第一に先住民族かどうかの判断基準を設け、第二にそれに従って当該の先住民族の組織がそのメンバーを自ら決定する権利を保障しているのである。次の判断基準に即してアイヌ民族が先住民族であることは国際社会においては自明のことである。また北海道アイヌ協会が行っている会員の認定も原則的には国際社会のルールに準じた正当なものといえる。アイヌ民族独自の言語と文化の再生に生涯を捧げた茅野茂は、生前、鮭を取る権利がなぜアイヌに与えられないのかと話していた。これはアイヌ文化の継承、発展に欠かせない鮭を自由に取ることができないのは、人権の一つ、文化共有権が少数先住民族アイヌには認められていないことを問題提起したものと考えられる。国際社会はこうした状況を是正するため、先住民族の集団的権利の保障へと向かっている。その根底にある考えは、積極的是正措置と呼ばれ、植民地主義への反省のみならず、人権の公平性の原則から導かれるものである。しかし、現在のアイヌ政策は、前時代的な格差是正措置に過ぎず、それすら利権として政治家が揶揄している日本の現状は、国際社会では到底認められない。実際、7月下旬には、国連人権委員会から日本政府は、アイヌ文化振興法を見直し、アイヌ民族の政策立案や土地などに関する権利を保障するような政策を進めるべきだ、という勧告を受けている。グローバル経済の恩恵を受けている日本が、国際社会のルールを無視すれば、日本社会全体のモラルが問われる。アイヌ民族の問題は、決して日本の国内問題ではない。本日3つ目の記事は、9月28日付北海道新聞ヒトランより、小泉正弘さんをご紹介します。自由学校 U の運営担い、25年目。1990年に開校した札幌自由学校 U の運営を当初から担う。今社会で起こっていることを 普通の市民が学び、対話し、議論する場と25年目の U の意義を語る。年間40前後のテーマで講座を開く。25年で受講者と講師合わせて約8000人が関わった。90年代は障害者の自立やフェミニズムを扱う講座が目立ち、2000年代は貧困問題や自衛隊のイラク派遣などが注目された。そして3年前の 3.11、原発や放射能に市民の関心が一気に向いた。講座は時代の空気を反映していると自負する。北海道大学工学部中退、4年間過ごした警笛寮で社会に対する批判的な目を養ったという。旧ソ連のチェルノブイリ原発事故があり、環境問題や社会運動への関心が高まった時期だった。在学中の1989年に札幌や釧路、日高管内ビラトリ町二豚にでアイヌの人たちと一緒に開いた世界先住民族会議が社会運動にのめり込む第一歩だった。昨年、原発をテーマにした一部講座の講演を札幌市に拒否された。会社や学校、友人同士で原発や憲法の話ができない風潮が広がっている。政治的な対立があるテーマもタブー視せずに議論し、考え方の違う人同士が自由に意見を交わす。U をそういう場として守りたいと語る。U の受講案内など問い合わせは電話番号011-252-6752 まで。本日最後のニュースは、10月2日付、北海道新聞より、衣服文化研究で博士号、アイヌ文様は美の追求。北海道立アイヌ総合センター学芸員で、札幌市中央区在住、津田信子さんが、アイヌ民族の衣服文化の研究で、総合研究大学院大学、略称総研大の博士号を取得した。これまでアイヌ文様は東北アジアの諸民族から伝わったと考えられていたが、津田さんは作り手の視点で国内外の資料200点余りを丹念に調べ、加工しやすい木綿の流入とアイヌ女性たちの美の追求が独自の文様を生み出したと指摘した。アイヌの女性で博士になるのは初めて。博士論文はアイヌ異文化の研究、A4 版の横書きで195ページ、素材、制作技法、文様などの変遷と時代背景を詳細に分析し、なぜアイヌの衣服が現代に伝わる姿になったのかを明らかにした。論文によると、アイヌの衣服は、獣医、獣の皮膚、樹皮、樹木の皮など硬い素材で作られていた。それが18世紀頃から柔らかで針が通りやすい木綿が北海道に大量に流入したことで、文様の刺繍は直線から曲線に、さらに曲線が交差し、やがて絡み合った縄文様へと発展していった。変化をもたらしたもう一つの要因は、作り手である女性たちの創作意欲だったと津田さんは見る。木綿の出現に刺激され、より美しい文様を目指したのではないかという。フチ、おばあさまと呼ばれて尊敬された女性の中には、優れたデザインができる人も含まれていた。アイヌ文様をめぐっては、アムール川流域から中国東北部にかけての諸民族のものに似ているため、大陸伝播説が唱えられてきた。しかし、津田さんが調べたところ、いずれも魔除けの信仰が反映しているが、大陸の文様は、木、鳥、竜といった動植物の形を借り、アイヌは縄で囲んで結界を作り出す方法を考え出したと指摘した。博士号の授与式は9月29日、総研大で行われた。北海道大学アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和客員教授は、津田さんの論文はアイヌ服飾史にとって大変重要な指摘を含む画期的なものだと話している。津田さんは、胆振管内むかわ町でアイヌの父親と馬人の母親のもとに育った。北海道教育大学札幌校を卒業後、 40代半ばからアイヌ文化の研究を始め、2005年には放送大学大学院で修士号を取得した。以上が本日のニュースですが、指導さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、津田さんが博士号を取ったというニュースございましたけども、アイヌ民族で本当博士号を取ってる人はそう多くはないんですけども、本当に、女性で初というふうに書いてましたけども、おめでたいことだなと思っています。本当に、おめでとうございます。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。